ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。先週から何回かお伝えしておりますマイクロソフトの新しいタブレット端末 Surface についてなんですが、まだですねちょっといろいろと情報はないんですけれども、やはりこの、マイクロソフトがこういう分野で出す初めての、ハードウェアということで注目を集めております。やはり何といってもこの iPad との比較ということでですね、iPad とどう違うのか、どっちがいいのかぶっちゃけというようなところでやはり世間の、注目も集まっているわけなんですが、そんな中ですね、IT メディアさんのですねで、あった記事でございます。タブレットはマイクロソフトとアップルの次の主戦場、どっちを選ぶ、サーフェイスと iPad を徹底比較というアーティクルがございました。米マイクロソフトが自社製タブレットサーフェイスを発表したことでタブレット市場はさらに面白くなった。サーフェイスは iPad の画像を切り崩せるのかまだ不明な点は多いが、分かる範囲内でサーフェイスと iPad を比較してみたということでですね、まあ、基本的なところでは、Apple は iPad をコンテンツ消費ビューアー端末として開発している。ユーザーはゆったりと椅子の背にもたれ、ウェブページを閲覧し、電子書籍やメールを読み、ビデオを鑑賞し、写真を眺める、そんな使い方が想定されている。一方マイクロソフトが描く Surface の使用イメージは非常に異なる。物理キーボードを提供しマイクロソフトオフィスを搭載するほか、インテルモデルではアクティブペンをサポートする予定だと。まあ、Surface は明らかにコンテンツ作成を意図した端末で、ユーザーが前に身を乗り出してワード文書やスプレッドシートなどに入力するイメージだ。ただし Apple は iPad を椅子の背にもたれながら使う端末として位置づけていても、ユーザーの多くはそう考えていないと。最も売れている iPad の周辺機器の一つは物理キーボードだというところで、iPad をコンテンツ作成に、使っているユーザーが多いという事実が、そういった需要を物語っているというようなですね、まあ、切り口がまず基本的にあるわけなんですが、そのコンテンツを作るための端末っていう意味でおいては、まあ、iPad もその、まあ、キーボードもちろんあるんですけれども、まあ、別にコンテンツってそのワードとエクセルだけじゃないですよね。データとしてその iPad でも iMovie とか、ガレージバンドとか、それから、まあ、iPhone と写真編集できますからね、まあ、こういったもので、まあ、その、ワードエクセルとは違う意味での、まあ、コンテンツ作成というものを念頭に置いているタブレットである一方、まあ、Surface についてですね、そういった分野でのいろいろなメディア的なこう、コンテンツ作成にはどうなのかなというところで、一概にこのコンテンツ作成イコール、ワード、エクセル、そしてキーボードが必要っていう言い方もちょっとどうなんだろうなと思ったりもするわけですが、まあ、あとはですね、その CPU、画面サイズ、解像度、まあ、こういった細かいスペックのお話がいろいろ出ておりまして、いろいろな切り口でですね、こう比較されている記事になっておりますので、まあ、Surface にもちょっと興味があるな、まあ、私も何を隠そう、私もちょっと興味ありますので、こちらの記事をですねじっくりご覧いただけたらなと思いますので、リンクを貼っておきます。はい、まあ、そんな中ですね、iPad についての、ニュースもいろいろ出てきておりまして、こちらはですねもうすぐ発表されるんではないかと噂されております、小型の iPad、まあ、俗に iPad ミニって言ってますけども、についてのお話、Mac お宝鑑定団ブログをはじめですね、そこはタッチラボさんなんかでも取り上げられております。今こちらタッチラボさんの方の記事から、読んでみますが、 Apple が iPad を小型化したモデル iPad ミニ仮称に、 第3世代 iPod なのに似たデザインを採用するとの情報が、掲載されています。ソース Mac 型から鑑定団と、こちらによりますと中国ではなくフォックスコンのブラジル工場で生産、クリスマスシーズンに向け9月に製造開始、ネクサス7とほぼ同じ高さで幅は少し広い、ネクサス7より薄い、第3世代 iPod なのに似たデザインになる模様とのこと。ネクサス7の高さは 198.5mm、 これをもとに iPad mini の大きさを予想すると、このようになりますという画像が載っておりますね。ネクサス7よりちょっと太め、 iPad よりも小さめ、そのまま iPad の掃除系のままに、4分の3って感じですかね。ちょっと中途半端な大きさのような気もするんですが、ネクサス7の画面7インチと比較すると 7.85 インチを採用するとされる iPad mini の液晶の大きさが際立ちます。この辺もですね、まだまだちょっと、噂の段階でございますので、第3世代の iPod Nano は本体のエッジに向かってカーブしたアルミをフロントパネルに採用しています。これと似たデザインとなると iPad mini はこれまでのガラス製フロントパネルをやめ前面背面ともにアルミになるということでしょうか。まあですね、 iPad じゃない iPod Nano の第3世代、あの四角いやつですよね。まあ持ってらっしゃる方もしかいらっしゃいましたら、それをこうじっと見つめてですね、その新しい iPad mini の方の姿をちょっとこう想像してみるのもよろしいのではないでしょうか。さて iPad とくればですね、 iPad とタブレット端末とくれば電子書籍なわけですが、今日これはですね割と、こういう趣味の方にはいいんじゃないかというニュースが出ておりました。これどこで拾ったんだっけ、すみません、ちょっとソースを失念しましたが、ちょっと待ってくださいね。おっと今ちょっとでっかい盲導犬が目の前を通っていってちょっと焦ってしまいました。すみません。ですね、これは電子ナビ編集部さんというところのニュースなんですが、電子書籍端末擬人化コミック電子書籍少女無料公開というニュースがございました。これはボイジャー、あの電子書籍で有名なボイジャーですが、が運営する電子書籍ストア B&B ストアにて電子書籍端末を擬人化したコミック電子書籍少女ボイジャーエディションが無料公開されているというニュースです。同作品は同人サークル辺境屋が現在まで発表している同人誌シリーズ電子書籍少女を再録し加筆した作品、電子書籍端末の美少女キャラクターを擬人化し、そのキャラクターを通じて電子書籍の楽しみ方や最新動向をコミックだけでなくコラム、ライトノベルなどさまざまな形にして伝えているということでですね、これプロデューサーが筑波大学図書館情報メディア科研究科現役大学院生です。偉い人ですね。そういう人がやってる、まあ、最近流行りの擬人化コミックということでございますので、あれですかね、やっぱり iPad 担当家が出てくるんでしょうか。あとそれから Kindle さんですかね、ソニーリーダーさんとかそういう人が出てくるのかもしれませんが、お好きな方ぜひリンク貼っておきますとちょっと確認してみてください。どうでしょうちゃんてさん、これの、はい、ということで、iPhone アプリご紹介、ですね、今日まだ無料です。ムービー360というアプリ、これ私前にダウンロードしたんですが、動画のですね、加工撮影アプリでございまして、いろんな、フィルターでその動画を加工することができます。綺麗にですね。あと面白いのがズームついてますね、まあ、デジタルズームなんですが、標準のカメラアプリだと、ビデオはちょっとこれズーム効かないんですけれども、このアプリ使うと、ズームしてビデオを撮ることができますので、ちょっとそれだけでもお得感があるかなと。それからですね、これはさっきまで無料だった、ちょっと今も無料じゃないと思いますが、グラフィティミーというですね、写真アプリ、これは撮影した写真や、これから撮影する写真を加工して、壁のですね、落書きっていうんですか、ポスターっていうんですかね、レンガの壁にこうペタッとこうくっついた状態で非常にアーティスティックな加工が できるようになっているアプリがございまして、これもちょっと面白いです、はい。両方ともリンク貼っておきますので、興味の方ある方ぜひご覧ください。早ければどっちも無料かもしれません。確認をお願いいたします。7月28日土曜日2時からアクロスホールで7月童貞霊会やります。シグマさん来ます。一つ皆様よろしくご参加のほどお願い申し上げます。それではユーマガイフポッドキャスト、都内防災機関より杉山がお送りいたしました。それではまた。